マタイによる福音書12章を開いてください。マタイによる福音書の12章ですね。で、午後にこの12章を一節ずつ見ていきますけれども、先週11章までね来ました。で、今朝はこの長い、この長い12章の中で31節と32節を選ばせていただきます。ここをじっくりと見ていきますですね。ですから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、御霊に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんですね。許されない罪というメッセージの題をつけましたが、これを聞いただけでびっくりすると思います。これを話していきます。この言葉をイエス様が言われた背景を説明しますと、イエス様が悪霊によって口も聞けず、この目も見えない人からこの悪霊を追い出したというところを、パリサイ派の人がこの悪霊の頭ベルゼベルによって追い出したんだと、この神の聖霊の働きをサタンがやったんだというふうにね、こう言ったんですね。で、このことに対して強く反応して、この聖霊に対する冒涜、御霊に対する冒涜は許されないと、このように、しかも常しえですよね、この何ですか、この世でも次に来る世でも許されないと言ってますから、永遠に許されないという、言葉が書いてあります。で、これ非常に恐ろしく聞こえます。で、聖書にはですね、いくつかこういう恐ろしく聞こえる言葉があるんですね。で、大体決まってこの言葉をサタンが使うんですですね、使います。で、カウンセリングとか、牧師がですね、この信徒さんたちからこの受けるときに、もう私は許されない罪を犯しているんでしょうかっていうので、この箇所がよく使われるんです。自分が許されない罪を犯してしまったのではないかという良心の呵責があるわけなんです。で、はっきりと言います。だからもうカウンセリング来なくてもいいっていう、そういうことに関してはね、今はっきり言います。今良心の呵責を、自分が許されない罪を犯したかもしれないという良心の呵責を持っていたら、許されない罪は犯してません。証拠です。その悩みそのものが、聖霊が皆さんの心の内におられる、住んでおられることの証拠になっています。その自分が罪を犯してい いるならば、その両親に対して、その聖霊が罪を犯したんだよって教えてくださって、その両親との葛藤というか、この戦いをですね、両親の中にある戦いを起こしておられるのが、もう聖霊ご自身なんですね。で、この心の責めというのを私たちは、この普段から感じていると思いますが、第一ヨハネの3章19節から21節でこのことについて、安心できますよって話をしてるんです。だから、むしろ今言ったように、この神があなたを捉えておられますよっていう話が書いてあるんです。で、こう書いてます。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。これは神の御心を行っているときですね。神の、この自分が真理に属していて、神の御前で心安らかにいられると。で、たとえ、次です、たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心より大きな方であり、すべてをご存知な方だからです。愛する者たち、自分の心が責められないなら、責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。もちろん責めがあれば神の前に確信を持つことができないというか、このもう本当におこがましいというか、この頭を垂れるしかないというか、もう、罪を犯してしまったとかですね、このなかなか罪からこの克服できないとかですね、こういう思いが出てくるわけなんだけども、でもそれがあるということは実は安心なんです。 神はあなたの心よりももっと、大きな方だからって言ってるんですね。心が責めるときに神様がボワーって離れてですね、で、自分がきちんとできたときに神様もザーッと近づいてくれるっていうような神様との関係じゃないんだよって話をしてるんです。そのように自分がダメだって自分は離れているんだけど、神は全然離れてないです。心が広い方です。心が大きな方です。そうでしょ、自分がじゃあ自分の子供がいてさ、もうなんか顔も見せられないっていう、ね、感じでなんか引け目感じてる時に、お父さんどうですか、お母さんどうですか、全然違うでしょ、何考えてんのよって感じじゃないですか。でしょ、神様なおさらなおさらって、イエスもよく使うね、だったらなおさらのことですよ、ね、欠点の多い自分がそう思ってるんだったらば、なおさらのことですよ。神はもっと自分の心より大きな方なんです。それでも聖書には許されない罪と書いてあるように、この何ですか、なんか引き渡すっていうことを行われる時があるんですね。このエレミアが予言したんですけれども、このユダの国が偶像礼拝の背信行為によってどんなに悔い改めるように、この神がエレミアを通して言ってもですね、全然悔い改めなかった。でそこでエレミアはさらに鳥なしの祈りを捧げようとしたら、神がこう言われたんです。あなたはこの民のために祈ってはならない。彼らのために叫んだり祈りを捧げたりしてはならない。彼らが災いにあって私を呼び求めても私は聞かないからだ。すごくないですか。もうやめろって、彼らのために祈るのをやめろって言ってるんです。私聞かないからってこう言ってで、ホセアを通しても北イスラエルの民について、エフライムは偶像に組みしている、そのナスに任せるがよい、ほっといちゃったんですよ神様が。ローマの1章の24節には、そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました、引き渡したっていうことが、実に恐ろしいことですね。罪を犯しているときに惨めになる方が実はっていうか幸せだと思いませんか。罪を犯したときに惨めな気分になっている方が幸せでしょ。それがなくなったらどうですか。楽になれるかもしれないよ。でも神から自由になったっていうのはどういう意味ですか。神がそれに引き渡しちゃったんですよ。恐ろしいですね。でこういう箇所を読むときですね、このイエス様がこの語っているようなこの今の今日の箇所ですね、どこででもそうなんですけども、この皆さんにも話してくる、今ねいつも言うんだけど、まず自分が聞いてるんですよね、だから私も含めて、こういう箇所を読むときってとかく否定的な部分だけしか読まないんですよ、ね、とこしえに許されないっていうところは読むんですけれども、この肝心なここの、ね、自分のね、この気持ちに左右されて読んでんだよね、投影させてんだけど、ちゃんと読めば人はどんな罪も冒涜も許していただきますって書いてあるんです。で、人の子に逆らう言葉を口にするものでも許される。イエス様に対して、キリストに対して逆らう言葉を口にしたとしてもそれも許されるって入ったんです。どんな罪も許されるって言ってるんです。で、これをしっかりと踏まえないとキリストの愛の深さ、高さ、長さ、広さを知ることはできません。何年か前にあるニュースを見て、読んだんですけどもね、このアメリカの話なんですが、あまりにもショッキングで、辛かったっていうか、もうショックだったんですね。でそれはある教会の牧師が、教会に通っている女性と不倫関係になったと、これはもうショックなんですけども、よく、残念ですが聞く話なんですね。しかしもっとすごいのが、その彼女と一緒に共謀して、その彼女の旦那さん、を殺したんです。 マジかよ、牧師がと思ったんですが、思い出したのはダビデがそうなんですよ。ダビデは神を愛する人でした。羊飼いと呼ばれています。イスラエルの羊飼いですね。それだけ本当にイスラエルの民を愛し養い導いていた人でした。神がイスラエルの国を愛され、ダビデの国家も栄えていた。でもある夕暮れに屋上に行くと、女が月の汚れを洗っていた。情欲を抱いて使いを送って彼女と連れてこさせて寝たんですね。で、彼女の名前がバテシェバで、その部下であるウリアの妻だったんです。で、妊娠したっていう話が出てきましたから、それでそれを隠すために、その夫が妻のところに行くようにさせたわけです。させようとしたんです。でも彼は有能な戦士でした。モラルも非常に高い人でした。他の者たちが戦っているっていうのに、なんで私だけが家に戻ることができるんですかと言って、これダビデのところに、ね、来たんだけれども、エルサレムまで来たんだけれども、彼は家に帰ることをせず、すぐそばなんですよ。だってバテシバの家がこう見えたわけですからね。そこに帰らないで外で寝てたんです。でそれで、この将軍であるヨアブを通して、このアンモン人とアモン人と戦ってたんですけれども、その最前線のところに着かせなさいというふうに手紙を送ったんです。最前線のところに行ったら撃たれちゃいます。で、実際に撃たれました。で、死んでしまったんです。で、残されたバテシバですね、ヤモミとなったバテシバを自分が引き取ったんです。ダビデはナタンによってその罪を指摘されて、で、こう例えを使ってね、ナタンがいろいろ話したら、ダビデがその男、その例えの中に出てくる男ですね、ひどい男、死ぬべきだってこう言ったんです。そしたらその例えというのは、まさにダビデが行ったことを表していたので、あなたがその男ですとナタンが言ったんです。あなたがヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。ダビデがこう言ったんですね。私は罪を犯しました、主の前に。ナタンが、主もあなたの罪を取り去ってくださった、あなたは死なない、許したんですよ神は。しかも許しただけで、これをね、憐れみと言います。死なないというに、死ななくてもいいというのは、これ神は裁きを行わない、それ控えられたわけでしょ。で、憐れんだだけじゃなくて恵みを与えたんです。はい、ここからすごい話です。私たちが今マタイによる福音書を見ていますけれども、最初に出てくる冒頭の言葉が、イエス・キリストの系図っていうのが出てくるんですね。最初にこの、今順番通りね、ギリシャ語的に順番通りに言うと、イエス・キリストの系図で、ダビデの子、アブラハムの子孫となってます。イエス様の父祖になったんです。先祖になったんです。ダビデの子というのはキリストを表す。さっき言いました、不倫して、そしてその男を殺した、ショッキングじゃないですか。そのダビデという汚名、ほとんど汚名そのものを神はあえて使ってるんです。これを恵みと言います。恵みと言います。で、例えば姦淫を犯したということだと、ヨハネによる福音書ですと、姦淫の現場の女ですね、私はあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。やはり裁きを下さないとイエス様が言われ、殺人についても似たような人が新約聖書にいます。このダビデと、まあダビデとちょっと違うかな、かなり違いますけど、テロリストって言っていいですね。誰か知ってますか。聖書に出てくる、新約聖書に出てくるテロリストです。宗教のテロリストです。今イスラム教のテロリスト多いけれども、ユダヤ教テロリストでした。誰ですか。パウロです。今で言ったらそういうふうにはっきり言えます。2016年にイスラエル旅行に行った時に、ガリラヤにあるですね、 この5000人のパンを給食をしたというのを記念する教会がありますけれども、黒焦げになっている部分があったんですね。それがユダヤ教の人が行った、もう非常に極端な、ユダヤ教の人なんでもそんなもう一握りですね、もう 1% 以下になったと思います、そういう犯罪を犯す人はね。で、見ました。で、パウロはそういう人だったんです。いや、もっとすごかったと思います。でステパノが殺されていくのを彼は同意した人です。そして片っ端からこの道のもの、この道で当時はクリシャンのこと呼ばれてましたね、この道を捉えてですね、そしてもう暴力を振るって、でも彼はこう言いました。第一テモテですね、一章の14節、私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないことでしたので憐れみを受けました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。使徒にしたんです、イエス様は。ダビデといい、パオロといい、恵みなんですね。イエス様は恵みを伝えたいんです。そしてどんな罪でも許されるんです。安心してください。では聖霊に逆らうことを言う、その許されない罪とは一体何なのかっていうのを見たいんですね。で、この聖霊の働きというのは、さっき話したように罪を示してくださる働きをされます。何か悪いことを行っていったらそれはいけないんだよということを良心 を通して働きかけてくださる方なんですね。で、創世記の6章の3節にノアの時代の話があって、私の霊は人のうちに永久にとどまることはしないと書いてある。これ新改訳だととどまることはしないって書いてあるんですけれども、争うことはしないとも訳すことができる言葉なんです。だから、いけないんだと。だからちょうどエリアみたいな感じですね。このアハブがやってることに対してもう待ったをかけてダメなんだっていうふうに預言者があるわけじゃないですか。御霊も同じような働きをして、何か自分がもうこれ行っていることに対してダメってこういうふうに言ってくれる、この争うというか葛藤を起こすですね、この働きをしてくださって、でこれが120年間経ったらもう行わないよってこう言ったんですね、この神様が。ちょっと役によってかなり違うんですけれども、120歳っていうのが訳されて、弱いを120って訳されてるんですけどね、120年後には洪水が起こったってことなんです。もう許されないよっていうか、そのもうそのままにしておかれるっていう意味ですね。まあ、その間ノアが義を述べ伝えていた、この神の義について述べ伝えていたっていうふうに第二ペテロに書いてあります。人々がそれを通してこの御霊の働きの中でそれを、行わない、この悔い改めるように言ってたんですけれども、神様が、けれども彼らはそれを聞かなかったので神様が捨て置かれたということなんですね。先ほどの話に戻りますと、この背景ですね、このイエス様が言われた背景に戻ります。この悪霊を追い出されたんですね。でそれでこの御霊によって追い出されたわけですけれども、それをベルゼベルのせいなんだと、それによって追い出してるんだとこうパリサイ人は言ったわけですけれども、このイエス様が行われた後にこの悪霊を追い出された時に、群衆がもしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうかってこう言ってるんです。つまりキリストだろうというこの、導かれようとしていたんです。だから私たちが悪霊を追い出されたって話を聞いて、それがキリストっていうの、これが来たるべきキリストだっていうふうな意味がわからないと思うんですけど、当時のユダヤ人はこのイザヤ書から来ている、もう絶対これキリストが来られたっていう予言があるんですよ。午後に説明します、詳しくね。だからもうこれはキリストが、メシアが来られて行われているに違いないというもう確証というか、もうこうなんだっていう話をしてるわけなんです。その時にそれを拒んだんですね。 聖霊の働きというのはこういう働きなんです。私たちが知らない時にね、あんまりイエスっていう言葉を聞いても、いやいや知らないよとかって言ってギャーギャーギャーギャーこんなこと言ってることあるじゃないですか。パウロもそうでしたよね。それについてはね、もう全然ね、神様あんまりねこう怒っておられないんですね。今怒っそのあのここ私たちね、クリスチャンになってからも大事なんだけれども、なんかすごいひどいことを行ってる人って、あもうこの人ダメだとかって思うかもしれないじゃないですか。でも聖霊が与えられてないから当たり前なんですね。それ許されるんです。イエス様はご自身が抽象されても許されるって言ってるんですよ。何が許されないかって言ったら、はっきりと分かる形でもうこれはイエス様が行われてるんだって。しかも特にさっき言ったように、全ての罪を許すキリストの働きなんです。これについてもう反論ができないほど自分にこの与えられている時に、つまり私たちはもうこれから、この時はねまだほら十字架につけられてないからはっきりしないかもしれないけども、十字架につけられたキリストがおられるわけなんです。これによって罪がもう全てこのもとで裁かれて、あなたには罪が許し、この和解のみが残されてるんだっていうことをもうはっきりとですね、心から分かるようになった。これ聖霊の働きなんです。それを拒むっていうことなんです。だから罪の許しの備えがもうないんですね。イエス様を拒むっていうことは、それが最後の完全な許しだったので、全ての罪を許す許しだったので、全ての罪を許す許しを拒んだら、他にもう罪の許しは残されてないんですよ。でイエス様は聖霊の働きとして、ヨハネの16章の8節以降でこう言われてます。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてというのは私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。世について誤りを明らかにするのが聖霊の働きで、罪について義について裁きについて明らかにするって言って、罪について何言ってるかって言ったら、あなたがね嘘をついたよとか、あなたが会員の罪を犯したよとか、そういう話言ってないんですよ。私を信じないからって言ってるんです。自分が罪を犯した、ね、で犯したことをキリストが十字架につけられて、それも負ってくださった、全てを負ってくださって、ご自身が罪人となってくださったということを明らかにされるのが聖霊の働きなんだけども、本当に罪が何かって言ったら、そのことを置いてイエス様に信頼を持っていかない、イエス様に任せていかない、この不誠実こそがこの、ま、それが罪なんだと。本当の罪だと。本当の罪って言ったら変だね。許されない罪につながっていく罪ですね。そして義についてはって言って、皆さんが正しいことを行っていくという話をしてるんじゃなくて、私が天に上げられるっていうことを言ってるんですよ。これもわけわかんないですね。何言って、天におられる父のところに行くというのが義なんだって言ってるんですけども、その父なる神がイエス様が行われたことを義と認めて受け入れてくださったということです。つまり義についてはこの方の義に到達しなければ義じゃないんですよ。天の父が完全なようにあなた方も完全なものになりなさいって言われました。ウォフフフフ、これが聖霊が示してくださる義なんです。私たちはいつもね、相対的な義の中に来てます。相対的な義っていうのは他と比べての義なんです。横の関係なんです。聖霊の働きによって縦の義、絶対的な義、他の人と比べるんじゃなくて神と比べる義なんです。だから天の父が完全なようにあなた方も完全なものになりなさいという義なんです。 そして3つ目が裁きについては、この世を支配する者が裁かれたからですと。裁きっていうとね、私たちがね、うわーって裁かれるって思うじゃないですか、ね、その話をイエス様されてるんじゃなくて、聖霊は教えてくださるのは、この十字架と復活、まあ、復活もそうでしょうね、によってサタンが裁かれたっていうことを示してくださると。もう力を失った、あなたを支配していた、あなたを恐怖に陥れる、この奴隷の霊と言ってもいいですね、その恐怖の霊と言ってもいいでしょう、これが裁かれたんだって言うんですね、十字架で。でこれを示されるんです。だからちょっと私たちが思っていることと基準が違ったでしょ。でこれ人間的に見ると絶対こういう発想浮かばないんですよ。例えば罪って、何が罪って、それはなんか嘘ついたりなんだかでしょ、まあ、それもちろん罪なんですけども、信じないこと、イエス様に任せないことが罪なんだって。聖霊によらないとわからないです。イエス様はヨハネの3章の17節16節の有名な、あの誰でも、神は実にこの、実に一人がお与えになったほどに弱愛された、ね、で御子を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると言われる。で次にね、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためなんです。もう一回言います、世を裁くためじゃないんです、救われるためなんです。裁かれるんじゃないかって、罪に定められるんじゃないかって恐れてる人は、そのインフォメーション、その情報を捨て去ってください。サタンから来てます、ね、前も話しましたよね、罪定めっていうのはサタンが行います。けれども信じない者はすでに裁かれてるって書いてあるんです。18節で次続けて読むとね、御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている、神の独り子の名を信じなかったからである。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが悪らみに出されることを恐れて光の方に来ないと。信じない者がすでに裁かれていると言っていて、理由が光の方に来ないって言ってるんです。つまり十字架の方に行きたくないんですよ。そして闇の方を愛してるんです。だから行かないって言ってるんです。ちなみにこの愛してるっていう言葉、アガペーが使われてます。犠牲を払ってでも闇の方を選び取っていくってことです。すごいよね、闇をアガペーしてるんですよ。どんなことがあっても、で20章で最後の審判の幻がありますよね。で2つの書物があって、2つっていうか、もうたくさんいろいろあるんですけれども、この、分類すると2つあって、命の書がある。でこれは子羊の命の書とも言われます。でもう一つが行い、そのいろんな書物があって、行いの書があるんです。最後の審判の時にどういう状況になるかというと、いろいろ意見分かれるんですけども、そこにもう審判に行く必要もないと、クリスチャンになった人はね、イエス様を信じた人は、行くかもしれないです。でも行ってもこうなります。登録されてるんですよ、バーって開いて自分の名前がペーンと書いてあって、あこの人知ってますからってイエス様に言うんですよ。そしたら OKOK、そのままストップね。だけどそこに名が記されてない人は行いの書が開かれるわけです。私これだけやりました、それも記されてるかもしれません。いやでもそれだけやったって言ってる素晴らしいものに、ように人間の目には見えたかもしれないけど、ちょっと待てよと、あなたこれ名誉心のためにやったんじゃないの、自分のためにやったんじゃないの、いやこれごまかしてやったでしょとかね、心の計りごとくと動機までも全部があって、あと隠れて言ったこととかね、そういうことも全部含めて裁かれるわけなんです。だからここでも信じない罪、イエス様にお任せしない罪、 の話をしてるんですね。ヨハネの12章の中で恐ろしい話が書いてあります。この許されない罪について他の言葉でヨハネが書いています。37節にイエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに彼らはイエスを信じなかったって書いてあるんです。そうですね、多くの印を行ったのに、ね、この目が見えない、耳が聞こえない、口が聞けないっていうのをこれを追い出したと悪霊をね、で行ったのに信じなかったって書いてあるんですね。動かぬ証拠を目の前で見たにもかかわらずイエス様に信頼を寄せなかった。でも一つ飛ばして39節を読むと、以前はまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのであるって書いてある。これが恐ろしいって言ってるんです。まだ信じないっていう時はチャンスがあったんです。信じることができなくなったんです。でこれがさっき引き渡すっていう意味、もう捨て置かれるっていう、信じることができなくなるほどに麻痺しちゃったんです。人間の肉体に萎縮っていう言葉がありますよね。あの長期入院をされている方はいつもアドバイスを受けます、ね、動かしなさい、まあ、全然動くことができない方は仕方がないですけれども、けれども何らかの形で動かないといけない理由わかりますね。筋肉がもう使わないとそれはなくなってっちゃうんですよね。これ萎縮って言います。霊的にも萎縮っていう現象が起こるわけです。この御霊の働きによってイエス様があなたの罪を許されますよ、ね、そしてこの恵みを受け入れてください。これを拒んだ時に萎縮が始まります。で次にまた話が来た時に、はい結構ですと言って、私自分でやってきますから、萎縮が始まってきます。もっともっと強くなってって、ついに自分の意思以上のものが働いてしまってできなくなっちゃうんですよ。信じることができなくなる。皆さんに聞きます。今心が痛んでますでしょうか。何らかの形で、あやばいって思ったでしょうか。両親が痛んでるでしょうか。素晴らしいですね。幸いですってね、イエス様の言葉使うとね、悲しいものは幸いですって書いてますからね。その時に応答するということを行っていく必要があります。応答するってことですね。まずは罪の告白でしょうね。あとは告白って言っても何て言うかな、こう悪いことをしたっていうだけじゃなくて、こう何て言うの、自分の心を注ぎ出すということが必要になってきます。そうすると神様は憐れみをね注いでくださいます。イザヤ書の55章の6節7節、主を求めよ、お会いできる間に、間に呼び求めよ、近くにおられるうちに、悪しき者は自分の罪を、不法者は自分の計りごとを捨て去れ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから、ね、求めるときにはこれはお会いできる間にって言ってるんです。間に、だから私たちがしがちなのはですね、はい分かりました、勉強になりました、良いお話でしたってやるんですよ。まとめようとしちゃうんですね。勉強しちゃうんです、その自分の信仰生活でさえが、ね、でも神様はそれはされないんです。お会いできる間にって言ってるんです。だからその時に応答する、反応する。で後で失敗したらいいじゃない、繰り返せばいいんですよ。だから車輪がほら、なんだっけ、車輪ってほら補助輪か、ちっちゃな子のね、取った時に転ぶじゃないですか、補助輪取った、擦り傷になるでしょ。 でも過保護のお母さんとお母さんは、あ、じゃあもう、ね、乗せないとかってなるじゃないですか。いつまでも乗れないでしょ。で、私たちはいつも神様に対して自分でやっちゃうんですよ。いいじゃん、傷ついても、また神様癒してくださるから、お会いできる間になんです。そうすれば神はその時に憐れんでくださいます。豊かに許してくださいます。それもう一度できるんです。全ての罪を許してくださいます。イエス様に悪徳ついても許してくださるって言ってるんですよ。やっちゃいけないのはその恵みの御霊の働きを拒否することです。これが許されない罪なんです。ですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなた様がこのようにして、豊かに許しの、賜物というか許しの備えを与えてくださったことを感謝いたします。あなたの、この働きによってそのことを続けて私たち一人一人に行ってくださって、祈りを捧げ、この場所で自分の心を軽くすることができますように。重荷を持っているもの、疲れているものはすべて私のところに来なさい。休ませてあげよう。私から私の首輝を負って、私から学びなさい。私の首輝が軽く、負いやすく、私の荷は軽いからだと。主よ、このステップを今この時に取ることができるようにしてくださいませ。お願いします。主よ、これから歌いますけれども、その時にも聖霊が働いてくださって、その後にも聖霊が働いてくださって、イエス様の道を歩むことができますように、時間を取ることができますように、聖霊に語られたけれども、いやいいや次にとなれないように、恵みとイエス様の知識で成長できるように、ここであなたが整えてくださいますよう、お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。